こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎克夫です。このところ日本列島はこの時期、特に被災者住宅で過ごしておられる皆様方が少しでも暖かく過ごせるようにとお祈りしています。バイブルトーク、今日は聖書を遊覧バスで行き着いたエデンの園で起こった出来事の続きに迫ってまいります。理想の楽園であるべきエデンの園なのに、その場所でなんと人類の歴史で最初の殺人が起こります。アダムとイブの子、カインとアベル、この二人だけの兄弟であれば仲良くすればいいものを、そうはいかなかったのです。人類始まって初めてのこのトラブルについてご一緒に考えてみましょう。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。またご一緒に今日も聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。けれども今日ご覧いただきますところ、それはある意味において非常にショッキングな出来事がそこに繰り広げられていることを皆さんが目撃することになるでしょう。そのことはまた私たちに非常に多くのものを教え、そしてまた私たちに人生に対する大切な警告を発してくれていることに気づかされるに違いないと思います。それは創世記の4章です。ちょっと読んでみることにいたしましょう。聖書をお持ちの方はご覧になってみてください。4章の1節から。さて、アダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えた初子を持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか？どうして顔を伏せるのか？もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても、土はもはやお前のために 作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いいや、それゆえカインを殺す者は、誰であれ、七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が、誰も彼を撃つことのないように、カインに印をつけられた。カインは、主の顔を去り、エデンの東、のど、さすらいの地に住んだ。皆さん、いかがだったでしょうか。今、このところを一読いたしましたが、お聞きになり、何を、どんなことをお感じになったでしょうか。まあ、ここには、悲しいかな。人類の祖であるところのアダムとエヴァ、夫婦の間に生まれた、その愛の結晶である、カインとアベルという二人の兄弟が、なんと愛し合って美しく、清く、平和のうちに素晴らしい、そこに兄弟関係を結んで、父、母と共に、素敵な地上での生活を営み、麗しい社会を築き、そしてそこに国家世界が形成されていくことに貢献すべきであったはずなのに、なんと悲しくも、またショッキングなことに、最初のこの二人の兄弟が、人類最初の殺人を犯してしまう、そういう殺され、あるいは殺す間柄となってしまうんですね。なんという悲しいことでしょうか。人類最初のアダムとエヴァが生み出した最初の人間、それがカインという男の子でした。そして、後に生まれてまいりました第二子、これまた男の子でした。その名をアベルと言いました。まあ皆さん、カインとアベル、どっかでこの二人の名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。世界的な文豪も、この二人のことを取り上げて、そしてそれを題材に素晴らしい文学をそこに物していますね。さあ、そのカインです。悲しいかな、今も申しましたように、このカインは弟アベルを殺すことになるのです。どうして殺すことになったのかというと、このカインは神様が土を耕す賜物を与え、そういう才能を与えて、まあ言ってみますと、農業を営むものになりました。まあ農耕民族の祖先と言ってもいいかもしれません。それに対して、弟のアベルは、神によって、この羊を飼うもの、つまり牧畜をするものとなりました。これこそ、また農耕民族の祖先カインに対して、牧畜民族の祖先となったわけですね。二人は同じ両親から生まれ、同じように愛を受け、同じように育てられたのですけども、長じて一人は農耕民族の祖、つまり農業を営むようになり、 弟の方は、それは牧畜を、そして牛や羊を飼うものとなったんですね。なんという対照的な二人の違い性でしょう。しかしこの違い性は、何か争いあったり、優劣をきちゃったり、どっちが片方よりも勝るもの、そして劣るものという関係ではないんですね。両方とも素晴らしく、両方とも大切であり、いや、両方とも必要なんです。神様は人間に、一人一人に特性を与え、個性を与え、その固有の素晴らしい能力、才能、これを賜物などと言いますが、そういう賜物をこの分け与えられたんですね。二人が同じものを与えられて、同じ才能、能力しかなければ、そこにはですね、まあ絵で言うならば、単才が、これも素晴らしいものではありますけれども、この、しかしながら、この単一の、そういう色合いでしか、そこに絵を描くことができないわけです。けれども、このたくさんの素晴らしい、多彩な、そこに色というものが、駆使されますと、そうすると、それはそれは、この目に見えるところのものを、美しいところの自然を、あるいはまた、想像の中で、様々な美しい世界をですね、その多彩の色を駆使して、そして豊かに、時には絢爛豪華に、錦絵のように、そこに描き上げることができるわけです。神様は、なんと、人間に、それぞれに素晴らしい賜物を与え、その賜物が、なんと争い合って、そしてそれぞれを、この、損なっていくような、それぞれの持ち味、色合いをそこで全部この消してしまうような使い方をすることをお喜びになりませんでした。それぞれが見事にそれぞれの色合いをそこで発揮しながら、しかもそれが一体となって美しく調和し、それぞれの役目を果たしながら、そこに愛、助け合い、愛、溶け合いというか、あるいは、それが、連なり、そこに、素晴らしいですね、豊かな絵を描き出すように、そのような素晴らしい社会形成、世界形成をすることができるように、この、神様は、私たち一人一人に、そのような素晴らしい個性を与え、賜物を与え、特性を与えてですね、かけがえのないそれぞれの持ち味、色合いをそこで神様は分与することによって、それをみんなが力を合わせ、心を合わせて、そしてその調和の中で豊かなですね、その絵の世界を描くように、この人間の地上の世界を美しい平和に満ちた、愛に満ちた、清い楽園、そういう楽園に、そこに、参与させようと、楽園づくりに参与させようとしたんですね。ですから、この個性、特性、そういう賜物の違い性っていうのは、実に、これは大切なことでなくあって、それこそなくてならないことなのです。ところが愛を書くと、その愛の反対側は何でしょうか。それは自己中心です。そして排他的です。そしてそこに欲が支配します。そして名誉欲、野心、私心、そういうようなものがそこに派生してきます。そうしますと、なんと妬みが生じます。他者が自分よりも良い色を出したならば、それを妬み、そしてそれを羨み、そしてそれをなんとか、この、塗り消してしまう、もみ消してしまう、抹殺してしまう、そこに争いが、 憎しみが、そして憤りが、戦いが生まれてくるわけですね。ああ、それでは美しい絵は描けないのですね。愛する皆さん、愛を描いたときには、人間のその違い性、そして人間の特性、個性、そういうようなものが、なんと、お互い同士を否定し合う、そういう争い合う、憎しみ合う、妬み合う、羨み合う、そしてそのことの上に競い、抹殺し合う、そういう関係になっていってしまうんですね。ですから、何でも平等であろう。そして平等でなければ不公平だと。こういうふうに言うのです。私たちは何か差別をされたりして、同じであるべきものが、それをですね、同じような、そうした取り扱いを受けませんと、そこにですね、不合理だ、不平等だというふうに、この言うのですけども、愛する皆さん、けれどもですね、平等であれば、すべていいのか、皆が同じならば、それでいいのか、皆さん、みんなが同じ、先ほど申しましたように、平等に同じ個性、同じ賜物、同じ顔、同じ背丈、私たちは区別つかなくなります。また人生つまらないですね。なんか、ただ自分の顔を鏡で見ているようなもんです。そういう人たちがたくさんいたならば、一体どれが自分なのかわかんなくなってしまいます。そうすると、イライラしてきます。そして自分がわからなくなります。混乱が起きます。愛する皆さん、なんと、それは、一面コミカルでもありますけれども、なんと、それは、恐るべきことでしょうか。私たちは、平等でなき、そうした、なんか不平等で、そうした貧富の差とか、褒められるものとか褒められないものとか、そういう扱いの中にさらされるならば、それは、平等でありたいと思うわけですが、愛がある世界においては、平等でないことが、かえって素晴らしいんです。それは自分が持っていないものを相手が持っていてくれるので、それらを皆掛け合わすことによって、さらに豊かな楽しい人生を皆で分かち合えることができるわけですが、いつまでもいつまでも飽きのこない、そういう素晴らしい世界を、そこに私たちは見て取ることができるわけですね。神様は、何も不合理に、不平等に、このアベルとカインにそれぞれの違った特性を与えられたのではありません。それらが助け合うことによって、そして一緒に生きることによって、さらに健康的な豊かな人生、楽しい人生が与えられるように、使い合うように、そしてお互いが与え合うように、そしてお互いが調和するように、神様はそこに作られたのです。この兄のこの産出する肉ばかり立てて食べてたらどうなりますか。私たちはすぐに病気になってしまいます。コレステロールがたまり、そしてですね、私たちはそこでもって肥満になってしまいますけれども、なんとこのアベルがその羊を肉を提供しますが、お兄さんは、なんと、土から耕した野菜を、果物を提供してくれます。二人がそれを分かち合って食べますときに、なんとそれは、調和して、バランスが取れて、そして、この、私たちは、健康的な栄養を、バランスよく摂取することができるでしょう。そこに健康的な、素晴らしい、人生が開け、世界が開けていくんですね。愛する皆さん、調和、それは愛し合うところにそれが結果するわけです。けれども、愛し合わないときに、その調和して美しい、それぞれの豊かな健康的な生き方を、そこに生み出してくれるものが、なんとお互いの命を奪うほど、それは妬ましく、憎たらしく、憤りのもとになるわけですね。神様は言われるんです。どうしてお前はそんなに憤るのか、そして顔を伏せるのか。お前は正しいならば何も顔を伏せることはないではないか。けれどもお前の中にもし正しくないものがあって顔を伏せるならば、それは自らに災いを、呪いを招くことになるよと神様は言われるんですね。 この言葉はこういうことをまた意味していると理解することができますね。神様は別に、このお兄さんの捧げ物はダメで、弟の捧げ物がいいと、あるいは正しいと、こう評価しているわけじゃないんですね。両方とも神様がお喜びになられているに違いないのです。なぜならば、両方にそれぞれをの素晴らしい賜物を与えたのですから。しかし、神様は、この弟の方、小さい方をですね、まずこの小さいから、お兄さんの方はちゃんとわきまえることができるだろうと思ってですね、しかも、今回は弟の方を自分が先に食べてあげることによって、次の時にはお兄さんのものをまた自分がこの喜んで食べてあげればいいと。まず、お兄さんからではなくて、小さな弟、弱い方から、まだ未熟な方から、その取り上げてあげようと。神様はそういう大きな先を見通した愛の配慮からしたことで、お兄さんが悪い、そして弟の方がいい、こういう評価をしたわけじゃないのですから、神様はどうしてお前は怒るのか。どうしてお前はそんなに妬むのか。お前は自分が正しいならば、それでいいではないか。私もそれを何か評価をしているのではなく、お兄さんがそれを作り、持ってきてくれたことは、まさに素晴らしいことであり、楽しいことだと十分評価しているんだ。こういうふうにですね、神様はおっしゃっているんです。人間は、実は自分の中に欲心があり、自分の中に褒められたいというような思いがあり、自分の方が当然評価されていいというような、そういう傲慢なそういう思い、自己中心の思いがそこにあるとですね、そのことが実は読み込みとなり、そのようなことの前提のもとでものを見ますから、相手の善意、相手の真実、相手は別にそのことに対して何も悪いともいいとも評価していないにもかかわらず、それに対してこの自分の思いを読み込んで生き取ってしまうんですね。愛を書きますと、すべてのものはそのように歪んできます。そこに欲や罪や自己中心がやってくると、ますますそれはすべて妬みややっかみや羨みや、そして憎しみや憤りや、ついには殺意になっていくんですね。愛する皆さん、私たちの中に愛を書くとき、そしてそれに代わって自己中心や欲を私たちが抱き始めるとき、私たちの見るところが、そこでもって判断するところが狂っていくんです。それは自分の中にある悪い思いの、それは投影でしかなくなってしまうんですね。隠してとんでもないことが起こりました。アシアバキアズの兄弟が、どうか私たちもそのようになることがないように、恐ろしいことに最初の殺人を犯す関係、犯される関係になってしまったんですね。まあ時が来ました。ちょっと深刻ですけども、皆さん何を感じますでしょうか。今日はそのところで終わって、また続きは来週お話しましょう。ごきげんよう。さようなら。
虹の橋を人の心に
岩渕誠さんのオリジナルソング青空をお聴きいただきました。世界で初めの殺人事件、カインとアベルの物語、聖書ユーランバスその12回、お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聴きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。